遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。梅雨明けたんか全然雨降らなくなりましたけどね。もうただただ暑い日が続いてますね。しかもちゃんと湿度があってね、ムシムシするんですよね。なんで割と、まあ、今日は実は着てないんですけど、最近はですね、割と職場に行くときはインナーというか、それをちゃんと着て、その上に T シャツ着てっていうのをやったりはしてますね。その方がね、衣服そのものっていうか T シャツの方に直接汗がつかないんでね、匂いとかを防げるっちゃ防げるんですけど、なんでね、インナー、まあ、もともとそこまで好きじゃなかったんですけどね、最近はやっぱつけるようになりましたねっていうぐらい。まあでもそれぐらいやっぱ汗かいちゃうんですよ。なんでね、本当にいろんなところのケアが必要だなって思いますよね。そういう意味では制汗スプレーみたいなのは今年まだ買ってないんですけど、そういうのも買った方がいいのかなと思いますし、あとは汗拭きシートとか、なんならタオルも持ってくるとか、あと飲み物もね、ちゃんとミネラルが補給できるやつにしなきゃいけないのかなとか、まあそこまでは考えてないんですけど、さすがにもうめんどくさいんでただのジュースにしてるんですけど、その辺もね、まあ今後考えてかなきゃいけなくなってくるのかなとは思いますね。なんて言ったってまだ6月ですからね。6月でこれなんですよそう、6月、まだ6月なのにこれっていうのについ昨日だか一昨日ぐらいに気づいて、うーんってなりましたよね、やっぱりって感じなんで、こっからね、さらに本当にまだまだ暑くなってくんで、そういったところのケアはね、それぞれでやっていただきたいと思います。で、僕はこんだけベラベラ並べておいて、多分やるのは1個か2個です結局ね、まあ汗拭きシートぐらいはね、さすがに買うとは思うんですけど、とか制汗スプレーは誰から買わないかな。あれ使い切らないとあれなんですよね、めんどくさいんですよね、後で解体するのが。だったりするので、まあところどころはね、やっていこうとは思いますが、全部は全部じゃなくてもねっていう感じで、夏をね乗り切れるようにしていけたらなと思います。という感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。前半はね、もう普通に雑談というか、まあ最近のアニメ事情というか、その辺についてねお話ししていきたいと思います。アニメ事情って言いつつアニメと特撮の話をしますけど、まあ何かっていうと、まあまずはプリキュアですよね。プリキュアで新追加戦士が2人出てきまして、で一応まあ視聴者はねさすがに分かってたとは思うんですけど、その正体までも、正体も実は2話ぐらい引っ張ったんですよ。で登場キャラクターたちの方、うたちゃんたちは気づかなくって、でそれがようやく正体も分かったっていうところまで来たんですね。でただその分かった後でというか、まあこれも視聴者は分かることなんですけど、そのプリキュア出てきた時から設定重たくねっていうのは皆が皆思ってたと思います。まあさすがにネタバレのためにね、全部は全部言わないんですけど、プリキュアでこんな話を作ることがあるんだっていうぐらい重たい。いやでもワンプリの時にあれやったからなって思うと、結構最近本当にプリキュアってそういった描写に容赦なくなってきたなってちょっと思いましたね。なんでいや僕はいいぞってそれ思うんですけど、幼女わかんのかなって思いながら、ただね、まあ盛り上がってきましたね。次回は次回でやっぱりその重い設定のところの克服のために、克服っていうのはちょっとあれかもしれないんですけど、そうまたてかそういう多分フェーズに入っていくんでしょうねっていうのが判明しましたので、ただね、そう それに関係するキャラクターが2人いるんですよ。で、あ、てかそう、通過選手が2人同時に出たんですけど、で、片方はその重い設定を完全に背負ってるんです。もう片方がね、なんか描写的に背負ってなさそうな気がするんですよね、っていうのがあって、まあちょっと何とも言えないんですけど、今のところ結局その辺はどうなのかなっていうのの、まあ謎解きじゃないですけど、そういったのが解明されるのもまたこれから今後の面白い展開になっていくんじゃないかなと思いますので、プリキュアはねちょっと盛り上がってきましたねっていうところですね。まあ同じ観点で言うと、ゴジュージャーもちょうどやっぱり第2章に切り替わったなっていうところになっていて、第1章はね、多分あれかん、いや完全にではないにせよ、多分一回世界滅びましたね、あれは滅んだのかな、わかんないですけど、で、なんかそういう、なんだろう、世界の、今までの世界からちょっと改変された世界みたいなのになっちゃったらしくって、で、そんな中追加戦士がこっちにも出てきたと。で、その追加戦士が今のところはですね、まあまあ、もともとゴジュージャーその最初から話してましたけど、戦隊間の仲が良くないっていう、結局最終的にはなんか争いそうなイメージがあるっていう、戦隊の中では割と異例な戦隊になってるんですけど、そんな中でもね、さらに追加戦士がまたその5人とはより協力をしていないワンマンなね、追加戦士だったり今のところはなっているので、それがどうね、今後打ち解けていくのかとか、まあでも今のところ本当に第三勢力というか敵対しそうではあるんですよね。戦隊リングっていうのがね、今回のこのゴジュージャーのキーアイテムになっていまして、それを使って変身したりだとか他の戦隊の力を使ったりっていうことができるんですけど、もともとのその戦隊リング色が、その指輪の色が金色っつったらいいのかな、なんですけど、その新戦士ゴジューポーラーが握ると青くなるんですよ。まあポーラーって白クマなんですけど、モチーフが、でそれがその本当にその白クマ色じゃないですけど、そのポーラー色になっていくので、なんか戦隊リングが多分どんどんその純粋なっていうのかな、ゴジュージャー用の、もともとのゴジュージャー用の戦隊リングがこれからどんどん減ってっちゃうのかなって思いますね、なったりするんで、まあそれが結局どう話が動いていくのかっていうのは本当にまだゴジュージャーって予想はできないんですけど、ただ純粋に本当に1話あたりの話が濃密で面白くって、なんでこれからもね楽しんで見ていきたいなと思いますね。でもう一個が、まあ、ガブですね、まあ放送順的にはねプリキュア、ガブ、ゴジュージャーってやった方が良かったんですけど、まあガブはガブっていうか仮面ライダーって切り替わりが夏なんで、で、プリキュアとそれこそ戦隊って春なんですけど、そこで違いがあるんでね、話のやっぱしやすさ的にはこの順番になってしまうんですけど、まあガブはガブで結局そのなんで最終章にやっぱり入ってるんですよ。で最終章からの新しいキャラクターが出たりだとか、まあ最終章になってからその関係図というかキャラ同士の関係値だったりとかも結構変わってきたりしてて、でまあ本当にいかにも最終章って感じの話を最近してきてるなって思いますね。主人公のショーマくん、まあ、ガブに変身するショーマくんってもともとその異世界のなんだっけ、まあ異世界の方での出身で、お兄ちゃんとかお姉ちゃんが兄弟、上の兄弟がいるんですよ。ただそれグラニュート、あ、だからグラニュート界か、そうグラニュートっつって、まあ今回における要は怪人なんですけど、でショーマはその中でもグラニュートと人間のハーフなんですよね。でなんで純粋なグラニュートである兄弟たち、上の兄弟たちからはもうなんか突っ放られてきたんですよ、ずっと。で人間界に逃げてきたりっていうのところから物語って始まってたんですけど、そんな兄弟たちとまあ一章からもちろん戦ってはいたんですけど、やっぱりその戦いが激化していってるなっていうのもあって、もう次々にね兄弟が倒れていくんですよねそうっていうこともあって、これからそのストマック社っていうのが要はその敵だったんですけど、敵っていうかそのお兄ちゃんお姉ちゃんたちが経営してる会社、グラニュート界で経営してる会社っていう感じだったんですけど、これからストマック社どうなるんだっていうそれぐらいね、もうなんか要は幹部レベルというか、その辺のねお兄ちゃんお姉ちゃんが どんどんどんどんバッタバッタ倒れていくんですね。なんでそこからどうなっていくのかっていうのが、またこれらも面白いところだなと。でそこからね、ガムに関しては映画がありまして、まあどうなんだろう、最近のあれでいくと映画で完結するのか、映画はまたその別の世界線っていうか、時間軸というか終わりの時間軸じゃないのかもしれないんですけど、その辺なのかはまだ明確にはなってないし、まあ見てからねもちろんレビューはしていこうと思うんですけども、そんな感じに移り変わっていく行っているフェーズだなっていうのは感じましたので、まあ終わりまでねちゃんと楽しんでいこうと思います。それで言うとそろそろなんで新しい仮面ライダー、次の仮面ライダーの情報が出始めるんじゃないかなって思いますので、そんな次回作もね、まあまだ本当に全然知らないですけど、楽しみにしたいなと思います。まあ最後にジークアクスの話でもしましょうか。ジークアクスどうやって終わるんだろうっていう話ですね。もともと12話で要はワンクールで終わるっていうのは聞いてたんですけど、でおそらくそのネットで実況してるみんなもまあ2期あるんじゃねとか、結構その話の進み具合とか的にもこんなんが1期で終わるわけないやろと、ワンクールで終わるわけないやろというのは結構声聞くんですよ。でただ割と次で終わりそう本当に終わるのかなっていうところにはもうみんなが思っている。ただその要は2話の構成で11話までもう放送してるんですけど、その11話の終わりぐらいで本当に終わらせそうなキャラクター出てきたなってなったんでこれは本当に終わるのか、まあそういう類なんだろう、胸のセリフとかも出てるし、本当にそれをしそうなキャラクターが出てきちゃったんですよねっていうのがあって、これマジで次の話で終わっちまうのかって思いながら、でただスタジオカラーって言ってしまうと、今回作ってるサンライズとスタジオカラーっていう共同で今回のこのジークアクスって作ってるんですけど、スタジオカラーって要はエヴァを作ってたところなんですよ。で監督は一応庵野監督ではなかったんですけど、また別の監督なんですけど、それがそのスタジオカラーのやっぱり監督で、ただ庵野さんも脚本かなんかに確か携わってはやっぱりいるんですよね。っていうことでもしや映画で最終章をやるんじゃないかっていうのも噂はされてます。実際どうなのか分かんないですけどね、っていうのがあったりするんで、まあジークアクスもやっぱこの11話までね結構怒涛の展開がありすぎて面白かったんですけど、いやそれがもう本当にあと1話で終わっちゃうのかって思うとね、楽しみが1個減っちゃうなとは思いますね。もうマジでね2クールぐらいにしてほしかった、マジで。かもう最悪正直映画あるんだったら映画見に行きます本当にっていうぐらい収集つけられんのかっていうところで今終わってたりもするので、最終回もね楽しみにしつつ、ま本当に仮にあったら今後の展望あったらそっちも楽しみにしては見たいなとは思ってますね。多分これは誰もが誰も思ってると思うんですけど、それこそエヴァなんかがそうでしたからね。まあ僕エヴァはテレビシリーズはテレビシリーズしか本当に見てなくて、要は旧劇場版は見てないんですけど、で新劇場版は4作全部追ったんですけど、4作追ったんですけど、なんでまあ、仮に本当にあったら見に行きますけど、まあアニメシリーズだけで終わらせるんだったらそれはそれでかなっていうところですね。でせめて2クールにしてほしかったやっぱりね、それぐらいね、なんだろう、掘り下げられずに死んでいったキャラが結構いたんですよ。もうちょっとこいつ生かしてよかったんじゃねって思ったり、もうちょっと活躍させてよかったんじゃねって思ったキャラ結構いたんで、その分はね、なんかそれこそそれぞれ1話ずつとか伸ばせばなんかいろいろもっとできたんじゃないかなとも思いつつ、まあまあ制作の都合上しょうがないのかなっていうところはね思いながらも、まあ最後まで楽しんでいきたいと思います。以上最近のまあ放送媒体に対する感想でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、まあ久しぶりにカードの紹介でもしていきたいかなと思います。 まあ最近よく言ってたんですが、デュエマのカードでも、初めてね紹介してみようという感じなんですが、今回紹介するカードはがっつり強いっていうわけではないです。ただ決まるとめちゃめちゃ気持ちいい、そんなカード、切り札勝負&ボルメテウスデュエルの物語というカードになっています。本当にカード名かっていうカードしてるんですけど、カードです。まずこのカードのいいところ、切り札勝負って最初ついてるんですけど、初代主人公ですこのデュエルマスターズので、僕はやっぱりそのちょうど最初っていうかデュエマを本当に最初にやり始めたってやっぱり小学校の頃で、でやっぱ小学校の頃でコロコロコミック読んでて、その時にちょうどやっぱりやってたのがこの勝負くんの時の話なんですよね。まあ勝負くん確か長かったんですよね結構。なんでそんな勝負くんの時のやっぱ話しかほぼほぼ知らないわけなんですけど、なんでその弟である勝った以降は本当に知らないんですよ。で今何代目、5代目とかなのかな主人公が、だったりするんですが、まあその辺は本当に分かんなくて、僕の本当にその時の青春であった勝負くんがねまず映ってますと。でかつそんな勝負くんの相棒のうちの一体であるボルメテウス、まあ映ってるのはそのボルメテウスって、ボルメテウス族が結構いろんなのいるんですけど、まあ映ってるこれはホワイトドラゴンでしょうということで、勝負&ボルメテウスをね今回は紹介していきたいと思います。まず文明火と光2色で、マナコスト16、重いデュエマに関してこの16マナだいぶ重いっす、ちなみに言うと。で、パワーが17000。ただこれ16マナ全部払って召喚するわけじゃないです。まず1個目の能力、このクリーチャーの召喚コストはバトルゾーンにあるすでにあるドラゴンにつき、3つ、かつ、マナゾーン、デュエマってねマナにどんどんどんどん貯めていって、そのマナを使って、手札からまた違うやつをキャストしていく、まあマジックの流れを組んでる、ゲームなんですけども、そんなマナゾーンに、カードを置いていきます。マジックは土地だけなんですけど基本的には、このデュエマはですねもう手札にあるどんなカードでも基本的にはマナゾーンに置けます。でそのマナゾーンにある中で対応している色をタップすることで、で数とその色をタップすることで、クリーチャーの召喚だったり呪文を唱えたりっていうことができるんですが、そんなマナゾーンにあるドラゴンのクリーチャー1体につき1少なくなります。場にあるドラゴンで3、マナで1、複数あればそれだけ重複していって、ただデュエマのルール上、火と光は1個ずつ払わないといけません。なので最低2マナです。2マナで召喚することができます。2マナ1万7000つったらまあバケモンですまあ相当後半でしか出せないんですけど結局は。で出しました、スピードアタッカートリプルブレイカー、スピードアタッカーってのが出したターンに殴れる、デュエマもですねマジックと同じで召喚したターンは基本的には殴れません。スピードアタッカーってのがあると殴れます。トリプルブレイカー、デュエマはシールドが5枚最初基本的にはあって、それを割った後に、全て終わった後に5枚割った後にプレイヤーにダイレクトアタックすると勝ちです。シールドを3枚割れます半分以上割れます。で、最後の能力、もう2つあった。自分のシールドゾーンから手札に加わるドラゴン全てにシールドトリガー、まあシールドトリガーってのはシールドから手札に加わった時にそのトリガーっていう能力を持ってると、マナコストを支払うことなく召喚したりとか、あと呪文だったら、唱えたりすることができるっていう能力です。まあ、なんで要は踏み倒し能力ですよね、言っちゃうと。自分守りの能力でもある。相手から割られるときにそれがドラゴンだったら直接場に出せちゃいますよ、じゃあだから割んないでねっていうこともできます。まあそれでも割ってくるようだったら問答無用でドラゴンを出してあげましょうっていう話です。でかつ、まあ、もう一個、最後に能力があって、このクリーチャーがアタックするときに山札の上から1枚をシールドに追加します。そう、なんとね増やせるんですよシールドを。その後自分のシールドを1枚ブレイクします。自分で割ります自作自演です。なんでシールドの数そのものはプラマイゼロなんですけど、一つ上の能力、シールドゾーンから手札に加えるドラゴンにトリガーが与えられるんで、 追加したシールドがドラゴンだったらそれがそのまま出てきますっていうものです。まあシールドを追加したのはそのまま追加しておいて、すでにあった別の、シールドを割るっていうことも可能です。そんな感じの能力をしています。とにかくまずはマナ軽減をしてこいつを出して、そうするとまあ殴られづらくもなるし、で、殴っても自分から殴ってもまあほぼほぼ1枚、構築によりますけどほぼほぼ1枚はなんかドラゴンが湧いてきますよっていうことを言っていますっていうのがね。でちゃんとボルメテウスって名前にあるんで、あの結構前に紹介したボルメテウスレインボー、こちらでスピードアタッカーをつけることもできますが、もともと持ってるんで意味なかったです。だからボルメテウスの名称がついてるんで、そのボルメテウスのサポートがちゃんと受けれますよっつー話ですね。で、こいつ自身のね、話は以上になるんですけども、そんなこいつと相性のいいカードを紹介しながら、デッキの構築についてもね若干語っていきたいと思います。まあそれこそ最初に言ったあのボルメテウスレインボードラゴン、こちらとは結構相性がよくって、あのお互いがお互いを補完してくれるんですよね。勝負ボルメテウスの場合、ドラゴンすべてにトリガーを与えるんですよ。レインボーの方ってコスト7以下のドラゴンにしかトリガー与えないんですよね。なんで8以上のドラゴンに関してはこの勝負ボルメテウスが、有利に働くんですけど、勝負ボルメテウスの方だとスピードアタッカーっていう能力を他のドラゴンにつけられないんですよ。その点ボルメテウスレインボーはボルメテオスとあるクリーチャーすべてにスピードアタッカーを与えることができるので、この2つを同時に並べておくと、仮にボルメテウスがトリガーで出てきましたって言った時に、そいつがスピードアタッカーを持ってなくても即スピードアタッカーで殴ることができるっていうのが、この2つに、なんか出てこねえ、ボルメテウスがいなかった、あーブラックとかいたわ。そうボルメテウスブラックとかがね、あのスピードアタッカーは持ってなかったり、初代のホワイトなんかもスピードアタッカーは持ってないので、その辺がスピードアタッカーを持って殴れるようにもなると、この2つがいれば。でかつ勝負ボルメテウスが、まあ、8以上でもちゃんと出してくれるんで、ブラックだとかあとはサファイアだとかっていうボルメテウスは、これによって出すのがいいんじゃないかと思いますね。っていうのがまず相性のいい一つだったりして、もう一つこれもあの二次三次でそれこそ加賀美社長のねカードがあったりするんですけど、ボルテールミラードラゴンと、まあ、ツインパクトって言ってモードを選んでね、クリーチャーで出すか呪文で出すかのーモードを選んでから、唱えることができるっていうカードがあるんですけど、このミラーチャージャーボルテールミラードラゴン、これも相性が、ちゃんといいと思っていて、まあ特にミラーチャージャーの方ですね、ボルテールミラーってよりは。山札上1枚を表向きにしてシールドに置く、それが1つのシールドになります。シールドって基本的に裏側でまあちゃんと5枚置くんですけど、そのうちの1枚にまず、デッキトップを表にします。でそのまあ5枚ちゃんと全部あると考えましょう、あの割られてなくてね、まだで、そのうち1枚に重ねます。でそれを1つのシールドとして扱います。結構前にシールドプラスっていう能力が確かあったんですけど、それと似たような能力です。でこの、ここのシールドを割りますって言われた時にその2枚が一気に、手札に加わります。まあトリガーだったら一気にトリガーさせることも可能ですっていう感じですね。でその後チャージャー呪文っていうのが、まあこれも結構最初期ぐらいからあった能力なんですけど、これ自身を、解決した後、能力を解決した後にこれがマナゾーンに置かれます。でマナゾーンに置かれた時、ボルテールミラードラゴンの方ちゃんとドラゴンってついてるんで、勝負ボルメテウスの軽減に使えるんですよねっていうのが強いそうちゃんとあのマナをチャージしながら、なんで都合こいつってこの勝負ボルメテウスに関して2マナチャージできるんですよ。自身がマナゾーンに行くことで1マナ増えて、でドラゴンでもあるんで勝負ボルメテウスの1軽減にもつながるっていうのがすげえ相性いいなって思ってるんで、でかつシールドも増やせる、シールドの種を増やせるんで、能力攻撃した時のシールドは追加して割るって時の選択肢がめちゃめちゃ増えるっていうのもまた強みの一つなんじゃないかなと思います。ということで現状4つ目です。こいつはボルメテウスとついていませんボルメテウスってついてないんですけど、純粋に相性がいいんで抜けねえなこのカードってなってます。 まあ一応他にもね、いろいろ抜いてないボルメテウス、あ、でボルメテウスじゃないカードで抜いてないっていうカードはあるんですけど、ただその辺はね、守り札としても優秀なカードだったりするんで、まあ積んだままにするんじゃないかなとは思いますね。まあそんな感じで、勝負ボルメテウス結構攻めも守りもね、いいカードだなって思ってますし、それこそ、勝負ボルメテウスからレインボーをめくると、レインボーが着地した時にまたシールドを割るっていう、割れるっていう能力があったりするんで、どんどんどんどんそこからあのドラゴンが展開されていくっていう連鎖が起こる。まあこれもね、レンドラっていうデッキがもう今ないかな、さすがにあったんですけど、それと似たような動きができるっていうのもあって、でかつね、色もちゃんと鏡社長と同じで非光っていうのもあって、これはまあ積まなきゃいけないよなって思っていたカードだったりはしましたね。そんな感じで、まあ、ボルメテウス単独デッキというか、そういったデッキを組む際にはまあ自然と入ると思うんですけど、一つの選択肢じゃないですけど、まあほぼほぼ入れとくといいんじゃないかなというカードだったりもするので、まあ仮にね、今後組む人がいるかどうか分かんないとして、組むという際には、おすすめのカードだったりするので、ぜひね検討してみてください。以上、今回は、切り札勝負&ボルメテウスデュエルの物語という、まあ、デュエマのカードの紹介でした。遠藤ひろみのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラディカスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。まあ結構ね、勝負ボルメテウス使えるとやっぱ勝つことが多い。まあこれ出して負ける試合も全然あったんですけど、ただね、勝率いいなって思いましたね。最初のうち本当に重いし、使いづらいんじゃねって思ったり、あとそう、ボルメテウスって多分ちょっと前にも言ったと思うんですけど、焼却能力っていうのが代表される能力だったりするんですよね。もともとそれこそ最初に出てきたボルメテウスホワイトドラゴンからそうだったり、まあブラックも持ってるし、双炎も持ってるし、サファイアも持ってるかが、持ってる能力なんですけど、こいつが相手のシールドをブレイクするとき、シールドって基本的にブレイクされると手札に行くんですよ。で、まあ次の、逆転の一手とかになったり、あ、それこそシールドトリガーとかの、逆転要素につながるんですけど、こいつらそれ否定するんですよね。このカードクリーチャーがシールドブレイクするとき、相手はそのシールドを手札に加える代わりに自身の墓地に置く。で、このとき手札に加わらないんで、経由しないんで、トリガーは使えないし、で手札が増えないから、なんて言ったらいいのかな、逆転の目も潰されてるんですよ言ってしまうと、そのシールドに埋まっていた逆転の一手、次のターンにキャストすれば勝てるって思ったら墓地に送られるっていうその焼却能力っていうのが代表能力だったりするんですけど、ボルメテウスレインボーとこの勝負ボルメテウス、なんとその能力持ってないっていうなんでね、シールドは殴りづらいんですよね、実を言うと。すでにタップしている相手のクリーチャーに対して殴ると良いかもしれません。ただそれが起きてなかったら、もう素直にトリプルブレイクいきましょうただその時に焼却能力ないのだけは覚えておかないとシールドトリガーを踏むことになりますので、注意は必要ですね。で、まあボルメテウスデッキですね、もう一個最後に、あ、いや、まあ、正確にはあと3種類とかぐらい欲しいのはあるんですけど、その中でも比較的新しめで手に入れなきゃいけないカードが1枚あるんですよ。まあそれ多分4積みする、3か4ぐらい積むと思うんですけど、それも買ったら紹介していきたいとは思っていますが、なかなかね、高くてちょっと手を出しづらいっていうところではあるので、まあただ言うてお母さんのね、生まれ故郷というか、そっちの方の実家に帰る前には買って、で向こうでいとことね、遊ぼうかなとは、そいつをちゃんと入れて遊ぼうかなとは思っています。 まあそれだけは検討してるかなっていうところですね。一応その日程なんかもね、まあ仮ではありますけど決まったんで、まあそこら辺というかに関しては休みをね取っていこうかなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。